怒る人は卑怯者、過去は変えられる。皆さん、こんにちは。ブックトーカー蓮の読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは、モゲこと森瀬重友さんの著書、君は怒る以外の方法を知らないだけなんだ。モゲさんは、お金の気持ちと成功の専門家、一般社団法人お金の気持ち研究所代表理事。20代の頃は土下座をしてお金を借りるぐらいド貧乏だったそうですが、怒らない生活を始めたことで人生が次々と好転し、人間関係や恋愛、お金の問題などを瞬く間に解消、幸せなお金持ちの仲間入りを果たしました。主に女性起業家をコンサルしていて、その個別セッションは予約数ヶ月待ちだそうです。今回はこの、君は怒る以外の方法を知らないだけなんだ、から私が学んだこと。1、怒る人は卑怯者。2、笑うが勝ち、怒るが負け。3、魔法の言葉、そう思うんだね。この3つをシェアさせていただきます。1、怒る人は卑怯者。怒るのにはいくつか理由が考えられます。一つは、この本のタイトルにもなっているように、怒る以外の方法を知らないから。何かあると怒る。そして、力ずくで相手を謝らせたり、時には相手との関係が破綻したり。でもそれ以外の方法を知らないから、これまでもずっとそうだったし、何も手立てを講じなければ、これからもずっとそうです。今言った通り、怒ると相手との関係が破綻するというリスクがあります。でも、それ以外に対処法を知らないので、相手との関係破綻のリスクを負っても怒ってしまう。それ以外に選択肢を持たない。これって人生において非常にもったいないことです。人生における大きな損失ですよね。また、怒る人って感情的になって興奮しているようですが、実はちゃんと考えています。自分が怒って大丈夫な場合にしか怒りません。もし、取っ組み合いの喧嘩になったとしても勝てる見込みがあるとか、自分がお店における客だとか、学校や会社において自分の立場の方が上だとか。でもこれが相手がヤクザだとか、刃物や拳銃持ってるとか、プロレスラーみたいな大きな体の乱暴者とかだったら怒らないのです。ま、だからはっきり言っちゃうと怒る人って卑怯者なんですよね。自分の身に明らかに危険が及ばない時にだけ怒っているんです。ということは、怒りというのは誰にだってコントロールできるんですよ。だって相手が暴力団員だったら、自分はもうどうなってもいいと、捨て身のやけくそにでもならない限り怒ることは我慢するわけですから。自分が安全な時だけ怒りを表現している。ずるいやつですよね。まあ、ちょっと例えが極端だったかもしれませんが、誰にでも怒りはコントロールできるものであることをまず知ってください。こちらに怒ってくる人がいたら、その人はあなたを舐めてるということです。あなたのことを怒っても大丈夫だと決めつけているんです。そうやって怒っても大丈夫な相手にだけ怒って自分の要求を通すという歪んだ成功体験をこれまでの人生で積み上げてきたんですね。なので、できれば怒ってくる相手にそれをさせてはいけません。相手が興奮しているように見えてもそのペースには乗らず、落ち着いて冷静に話し合うようにこちらから言います。もし机を叩いたり壁を蹴ったりするようなことがあれば、今は話し合いに応じられないと毅然と言うべきですし、物を壊したり、あなたの体に暴力を振るうなどの行いがあれば、それは警察に通報すべきです。そしてあなた自身もまた、怒りを相手にぶつけるというようなことはもうしないことです。その考え方の一つが、相手を間違っていると決めつけるのではなく、自分と相手は違っていると考えること。間違っているではなく、違っているですね。間を取るんです。人はそれぞれなんです。似た考えの人もいれば、全く違う考えの人もいる。多様性の時代と言われているではありませんか。自分は自分、相手は相手、それぞれ考え方の違いはある。そこから話し合いをし、折り合えるポイントを探っていく。それが人間関係では 大切ですね。2. 笑うが勝ち、怒るが負け。せっかくの貴重な人生の時間、できるだけ楽しく過ごしたいですよね。それなのに、あいつの態度が気に入らない。こんなこと言いやがって、礼儀がなってない。なんだあの態度は。ああ、畜生を思い出してもまた腹が立つ。こうやって、牛の反芻みたいに、何度も何度も頭の中で怒りを繰り返している。起こった出来事は一回なのに、それを自分自身で10回でも20回でも100回でも繰り返し体験してしまう。そんなことはありませんか？極めてもったいないことですね。人生の時間を無駄にしてしまっています。もし、それが昨日起きたことなら、もう昨日で終わったんです。10年前に起きたことなら、10年前に終わったんです。それをわざわざ録画再生みたいにまた頭の中で繰り返して悔しい気持ちを味わうなんて、なんてエネルギーの無駄でしょうか。皆さん、つまらない映画、腹の立つ映画をわざわざまたテレビで見ますか？どうせ見るなら面白い映画、楽しい映画を見たいですよね。過去の出来事だって同じですよ。脳内再生するのであれば、楽しい思い出にしましょう。思い出すとハッピーになる出来事リストをメモに書き出しておいて、ことあるごとに思い出すようにしましょう。そうやって、いつも意識的に頭の中の思い出を楽しいものでいっぱいにしておくんです。あるいは、実際に楽しい番組や映画を見ることです。それに、過去の記憶というのは変えられるんですよ。いや、過去に起きた事実自体は変えられないとしても、意味付けを変えることができるんです。例えば、大失恋をしたとします。でも、その後、もっと素晴らしいパートナーと出会い、今、幸せに暮らしているとしたら、その大失恋があったからこそ、新しいパートナーとの出会いがあったわけですよね。つまり、大失恋をして良かったんです。これは一例ですが、あの、いや、と思える出来事があったおかげで、今、こうして良い状態になっている、といったものが、あなたの人生においてないでしょうか。あるいは、嫌だ嫌だと思っていた出来事の中にプラスの意味付けをし直せるものがないでしょうか。それができれば、思い出すだけで不快だった出来事が逆に思い出せば出すほど楽しい思いに浸れる出来事に変わっていってしまいますよね。怒るなんて人生の時間の無駄。笑うことは人生の時間の有効活用。怒るが負け、笑うが勝ちです。3. 魔法の言葉、そう思うんだね。話をしていて相手と意見が違う時がありますよね。そういう時どうします？例えば相手が、ウルトラマンに変身するのって本郷たけしだよね、と言ったとします。本郷たけしが変身するのは仮面ライダーだからこれは違っています。相手が特撮に詳しい人ならともかく、全く詳しくない人なら、こういった間違いも起こるでしょう。ここでもし、特撮オタクのあなたが、何言ってんだよ、本郷たけしが変身するのは仮面ライダーだろ、ウルトラマンに変身するのは早田隊員だよ。あ、でもな、この間公開された新ウルトラマンの映画では、ウルトラマンに変身するのは神永真嗣だからな。こんな風にマニアックな知識全開の主張をしたところで、相手は引いてしまうか、しらーっとするか、別にそんなことどうだっていいじゃない、と不機嫌になるか。ま、とにかくいいことは何もないでしょう。基本こういったことはどうでもいいんですよ。いや、実際人と会話していて、これが貴重な研究の学術会議とかなら別でしょうけれど、世間話の雑談では多少間違いがあったってどっちだっていいんです。特撮オタクには、ウルトラマンに変身するのは本郷たけしではないというのは譲れない知識でしょうが、そうでない人にはどうでもいいことです。そして特撮オタクといえど、大切な相手との関係を壊してまで訂正したい話題ではないはずです。なので、そういう時はこう言いましょう。君はそう思うんだね。あなたはそう思うんだね。これは相手の言い分を否定せず認めています。また、あなた自身が誤りを認めたわけでもない言い方になっています。ま、私、ブックトーカーベンが特撮オタクなので、ウルトラマンと仮面ライダーの話になってしまいましたが、何の話題にしろ、 もし相手の言葉にあなたの知識と違った内容があったとしても、それはこのトークの最初の方で言ったように、違っているだけのことです。怒ってムキになって直しを入れ、喧嘩すべきようなことではありません。そう思うんだね。そうなんですね。このように返せばいいだけのことなんです。まとめます。1. 怒る人は卑怯者。2. 笑うが勝ち、怒るが負け。3. 魔法の言葉、そう思うんだね。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、君は怒る以外の方法を知らないだけなんだ、から私が学んだことのほんの一部です。もっと怒る以外の方法について知りたい、そう思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。